私たちが病気の時とか、あるいは特に体に痛みがあったり、そういうふうな時は本当に苦しいわけで、で病院で治療を受けて良くなるととってもありがたく思います。そしてなんかその時からなんか病気の時はシュンとしてたけども、なんか病気が癒されると何かできるのかなと思ったり、気持ちも良くなってきます。でこれは体だけじゃなくて心の問題もそうなんです。本当に何か悩み事が、悩みの原因があって、開けてもくれてもそのことが本当にそれに縛られて何にも手につかない、そういうふうな時が、まあ、聖書の御言葉を少し、読んだりすると、その御言葉に出会って、特に今日なんかの詩編の50:23でしたよね。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたにあなたを支えてくださる。主は従う者を支え、とこしえに動揺しないように計らってくださると。キリスト者はこの御言葉に本当に支えられて、救われたという人が何人もいるわけです。聖書の御言葉の力はすごいものです。今朝は特に本当に絶望状態のようなこの人生歩んでいたその人が、しかし絶望状態のような人生でも長いことそういう生活してるとマンネリ化して、まあこういうものなんだろうなって諦めきっちゃって、そういうふうな生活している人、一日のうちに変えられて、ほんの一瞬のうちに変えられて、そしてその人生が全く逆転した歩んでいく、そういうふうな人のことが今日のところ挙げられてるんです。あるいはもう一人の方は少々時間はかかっているけれども、信仰によって変えられてしまった、この二つの面がここに挙げられてきます。しかしこれはこの私たちもこのような恵みをいただいているということに気づいて、今日はこの聖書の御言葉に気づいて、本当に新しい思いでまた生活していくことができるということです。そのことが今日聖書に挙げられているわけです。まず一つはあれですね、イエス様の弟子のペテロとヨハネが出てくる聖書の箇所です。それは聖霊降臨、すなわちペンテコステ以後、弟子たちに大変な変化が起こりました。これは使徒言行録の前回、今使徒言行録を一章ずつやってるんですが、その中からいいところっていうか、まあ、一つだけピックアップして集中的にやろうというふうな計画なんですが、今日は3章なんですが、まあ、前回使徒言行録のペテロの説教をやりました。それが2章14節からあるわけですけれども、考えてみますと、ペテロといえば皆さんもご存知のように、イエス様を知らないって言って3回も知らないって否んだ、あの有名な話があるわけです。あるいは弟子たちはイエス様が十字架にかかるときは恐ろしくてみんな逃げてしまった、本当に弱い存在でありました。けれども今や今日の聖書の箇所を見ると、全く別人のように違う人に変えられてしまっているわけです。それは聖霊降臨以後のことです。彼らは大勢の前に立って声を張り上げながらイエス様の福音を語る者に変えられてしまったわけです。説教もイエス様の十字架復活、大胆にユダヤ人を恐れないで大胆に語っている。そのおかげで大勢の人が イエス様の福音に触れて、そして、変えられてしまった話なんですね。そのことが、ちょっと重複しますが、36節からちょっと大事なところなんで、ちょっと読みますが、だからイスラエルの前科ははっきり知らなければなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを、神は主とし、メシアとしたんです。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのでしょうかと、こういうふうにして、そういうような言葉が出てきます。そしたらペテロは、悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば、賜物としての聖霊を受けます。ペテロの言葉を聞いた人たちは、本当に心を打たれて、で、そこで3000人の人が、この仲間に加わったっていう記事が、2章41節にあるんです。で、その後、3000人の人が、この、救いの道に入っていったわけですが、これらの人たちがどういう生活をしたかって言ったら、42節に、彼らは使徒の教えを、それをちゃんと、その生活の中に取り入れていった。これが、弟子訓練っていう言葉で今使われてるの。私たちは、弟子との教え、弟子訓練。で、相互の交わり。そして、パンを裂く。祈ることに熱心であった。パンを裂くっていうのはまさに生産式を思い出します。で、ここで気づくことは、洗礼を受けた後に、この教会生活ですね、弟子の教えをしっかり守ったっていう、この、使徒の教えですね、非常に熱心であったって。これは、イエス様から離れることがないわけです。で、ペテロの説教を聞いて、3000人の人がバプテスマを受けて、そして、ペテロたちの変わった、そういうふうに、全く別人のように変えられた信仰生活。それが、ここではっきりと挙げられているわけです。これは自分たちの努力とか自分たちの力によったものでもなくて、聖霊が下ったからこういうふうになったと。で、この秘訣は、はっきりと、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そして、エルサレムばかりでなく、ユデアとサマリアの全土、また地の果てに至るまで私の証人となる。至りますように、彼らの変えられた秘訣はここにあったわけです。で、これは、ペテロのみならず、みんな私たちにも、この与えられている、この恵みで、今こうして礼拝生活をしているということが、一つの、この力になっていくわけです。決め手となる、この言葉が、2章の22節に非常に大事な言葉が挙げられています。神はこのイエスを復活させられた。私たちは皆そのことの証人です。と。私たちは自分の努力とか力で、このイエス様のことを語ることはしなくても、聖霊が語らせてくださる。聖霊が私たちを導いてくださる。私たちはその証人です。ってこう、ペテロがはっきりと明かししてるわけですね。で、このペテロたちの、この生活、確信ある、その証人なんだと言える一つの、どうしてそういうふうにしてはっきりと明かししながらいけるかっていう、そのペテロたちの生活の第一のことが、この今日の3章から読みました。そこにその秘訣があるわけですね。それは祈りの生活でした。3章の一節、今日3章の一節から読んでるんですが、ペテロとヨハネが午後3時の祈りの時に神殿の上に行った、登って行ったってあります。この敬虔なユダヤ人は1日3回の特別な 祈りの時を持ってました。で、これは3時、6時、9時と第3時、第6時、第9時、1日3回。で、これは第3時っていうのは午前9時のことなんですね。第6時っていうのは真昼の12時のこと。で、第9時っていうのは午後3時のこと。9時、12時、3時。この3時に神殿に登って祈ってるわけです。ユダヤ人はたとえどんな場所で、行っても祈りをする。まあ、どこで、どんな場所で祈っていても祈りになるんですが、特に効果があるのは神殿に行って祈った祈りが、その価値が、この、神殿に行って祈れば2倍の価値があるみたいな、そういうような考えがあったみたいなんですね。だからわざわざ、この時間に1日3回神殿に登って行ってお祈りしてるわけです。で、ここで大変興味深いことは、人たちがこれまでのユダヤ教のしきたりを守り続けてるんですね。イエス様の時代になったんだから、もう旧約から新約に変わったわけですから、もうイエス様の、に従って、イエス様の時代のことをすればいいんですが、しかし、このいいこと、旧約において守り続けていたことを、また守り続けてるわけです。ペテルとヨハネはイエス・キリストを信じるという新しい信仰を持ったんだけども、しかし昔からの良いしきたりを両立させている姿なんですね。祈りの時間を決めていると。私たちは1日3回の食事をして、食前の祈りというのをみんなやるわけですが、それは目の前にご飯があるから外草と祈って、そして家族ですから、ちょっと長すぎると、お父さん祈りが長いよとこういうふうにして言ったりしながら、本当に早くご飯食べたくて、そういうふうなことが言ったり、ご飯の時言ったりしてるのを聞いたりするんですけども、しかし、それもそうだけども、この人たちは、ともかく、御言葉に聞きながら、そこに行って祈ってるという、こういうことですね。聖書の御言葉をいただきながら、お祈りする。規則的に祈りを取り入れてるという。それ、これは、すごく力になることです。私たちも、寝る前に祈ったり、朝祈ったり、そういうふうにしてしてますけども、本当に時間を決めながらこういうふうな生活をしているという、これはやっぱり勝利する道です。やろうと思えばできないことでもないんですが、まあやる気の問題があるわけです。私が小学生の時に、少し聖書の御言葉じゃないけども、理科の先生が黒板に小学生の低学年の時でしたね。理科の先生が黒板に、なせばなる、なさねばならぬ、なさねばなる、なさねばならぬ、なさぬは人のなさぬなりきりとか、それを黒板に書いたんですね。で、その言葉がちっちゃいながら、いい言葉だなと思って、それが頭の中から離れなくて、この御言葉じゃなくて、この言葉が時々思い出すんですね。そうするとね、本当にその通りだなってこう思わされるんですね。やる気の問題、信仰もそういうふうな部分がありますね。やろうと思えばできるんですね。それで、私たち人間は肉の食べ物は抜かさないけども、霊の食べ物は忘れることがあります。で、これは私たちの弱い点です。ちなみに、主の祈り、今日も主の祈りしましたけど、あれはルカの11章の一節からあるんですが、主の祈り、毎日やりますけども、これはどういう時に教えられたかっていうと、弟子の一人がイエス様に、イエス様に言うわけですね。イエス様、私たちにも祈ることを教えてくださいと。 こうしてイエス様に言いました。イエス様はこの主の祈り、皆が崇められますようにという、短い初めから天にますます我らの父を皆を崇めさせたまえ、この今日私たちも祈りましたけれども、これにこの祈りに本当に全てが含まれている素晴らしい祈りなわけです。主の祈りを教えてくれました。でそこでその後に求めなさい、天の父は求める者に聖霊を与えてくださると、そういうふうにして言ったわけです。でここで分かることは、祈ることによって聖霊が与えられるということです。聖霊が与えられることによって私たちは内なる力が与えられます。だから祈るときに聖霊の導きを祈るってことがすごく大事です。でよく祈ってる人は祈りもさらさら出てくる、それはやっぱり聖霊の導きであるわけですね。だから祈るということは、祈りは祈りの中で学んでいくわけですよね。そして聖霊に導かれて聖霊の力をいただくことができるということですね。ペテロとヨハネは祈るために神殿にやってきましたが、そして以前のペトロならおそらくその神殿にやってきたとき、気にも留めなかったことが起きたわけです。ペテロが聖霊降臨をすっかり変えられまして、今まで気に留めなかったことが、愛の心が働いて気に留めるように、そういうふうな人にもなってきたわけです。大変美しい門のそばに、その美しさとは対照的に大変貧しそうな汚い着物を着た、物乞いをしなければ生きていけない男の人に目が留まりました。でそれがそこの三章の二節に挙げられている言葉です。生まれながら足の不自由な男が運ばれてきた、神殿の境内に入る人に施しを請うため、毎日美しい門という神殿の門のそばに置いてもらっていた。でここで分かることは、この人は生まれながら足の不自由な人でありました。なおかつ年齢は40歳過ぎた人、これは使徒言行録の4章22節に出てきますね。この男の人のことが延々とこう4章まで載っていく、書かれていくわけですね。40歳を過ぎた人、そして毎日神殿のそばに置いてもらっていた、歩いたことのない人がそこに物でも置かれるように置き去りにされているわけです。もしも迎えに来る人がいなかったら、そこにいたままなわけですね。しかし友達か誰かいたんでしょうね。確かに毎日連れてきてくれる人がいました。この人は人に物乞いをしなければ生活できない気の毒な人です。それ以外に生きる道はなかったと思われます。そうしているうちに物乞いをすることが生活の拠り所になって、彼にとってはそれは当たり前の生活になってきているわけです。だからある意味では、そこから自分はそういう生活から変えられるとは思ってもいないし、ある意味では万年化したような生活がずっとあるわけです。こっから果たして新しい生活なんて到底考えられなかったと思うんですね。思い切ってこの人が新しい生活に入るためにはどうしたらいいのかしら。まあ、こっから脱皮して、このマンネリ化の生活から新しい生活に入る。40歳までこういう生活してきたんですから、思い切って古いものから脱皮していくということは難しい、大変なこと。これは信仰の生活に入るということも、少しこういう面がちょっとあるかもしれません。そこに入るためには助け手が必要なんですね。新しい生活に入るためには誰かの援助がなければできない。にっちもさっちもいかないんです。美しい門の前をたくさんの人が出入りしています。彼の前に足を止めてくれる人はどれだけいたでしょうか。今までのペテロとヨハネもその一人でありました。しかしこの二人は聖霊を受けてから変えられました。足を止めて 愛情深く人と関わっていくという、そういう人に変えられたわけです。で、ここからちょっと足の効かない人の話をします。彼は、ペテロとヨハネが境内に入ると、すぐ施しを、いつものように、当たり前のように施しを請いました。この時、この男の人が何かをもらえると思って二人を見てるわけです。ペテロとヨハネも一緒に彼をじっと見て、るんですね。四節のところにそう書いてある、じっと見た。そして、なお、見てるんだけども、私たちを見なさい、とこういうふうにして、ペテロとヨハネに言ったんですね。そしたら、この男の人はなお見て、この男は何かをもらえると思って見てるんです。で、ペテロは言いました。六節。私たちには金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人、イエス・キリストの名によって立ち上がり、歩きなさい。この男は、ペテロとヨハネは何かを恵んでくれると思って二人を見つめてるんですけれども、ペテロとヨハネの思いは違う思いでこの男を見ています。信仰の世界には、これはよくあることです。神様の思いと私たちの思いが違うということをよく聞きます。神様の御心と私たちの思いは違う。聖書はよくその違いを言語によって表しています。ギリシャ語は言語によって表すんですね。だからギリシャ語の言語を見ると、見るっていう字があるのに違う字が使われるわけです。だから、じっとペテロとヨハネが見るって、この見るも見るは、イエス様の奇跡物語によく出てくる見るなんですね。で、この言語は、今朝、吉谷牧師にちょっと、その言語をちょっと当たってもらって、調べたんですが、アテンダーとか、どうとか、そういうふうな、信仰の目、奇跡の目、なんですね。しかし、この男が見ているギリシャ語は、違う見る、エイゴンとかっていう、そういうふうなね、ギリシャ語の、あれが、言語が違うんです。区別されてるんですね。で、この人に、ペテロとヨハネがじっと見てるときに、その思いは、今、この男に一番必要なものは何なのかな、何が必要なんだろうってこう見てるわけです。相手の男の人はもうともかく物が欲しい、お金が欲しくてしょうがないわけですね。一番求めているのはお金。それで安心するわけです。しかし、そういうものは一時しのぎ。ですね。一時しのぎにするわけしかないんです。でも、このペテロとヨハネはそんなもんじゃなくて、もう永遠的なもの、どうしたらこの人は、本当に、恵まれた生活ができるのかなって、そういうふうな、一時しのぎじゃなくて、そういうふうなことで見てるんです。そのためには、まず、立って歩くこと。このマンネリ化した生活から脱皮して、新しい生活に入ること。二人が、思ってるのはそういうことです。身体的にも精神的にも自立することが、この男の人にとっては何よりも必要と。で、今では、この、物を与えることが、物を与えられて、生活するということも、それが最高の拠り所だったんですけど、で、そして、ペテロとヨハネは言いました。イエス・キリストの名によって歩きなさい。私には金や銀はないが持っているものをあげよう。この二人が持っているもの、金や銀は持ってない。だけども、もっとすごいものを持ってる。流れの人、イエス・キリストの名によって立ち上がる、歩きなさい。ですね。金や銀はみんな欲しいんです。世の中金次第とも言われるくらいですから。しかし、それは一時しのぎ。私たちの人生の最後の時にお金を持って天国には行けないわけで。持っていけるのは信仰です。そして、7節で、 右手を取って彼を立ち上がらせました。するとその男は足やくるぶしがしっかりして、そして立ち上がったんですから踊り上がって歩き出し、そして歩き回って、とっても喜んで、そしてこの二人にありがとうございますって言うんじゃなくて、二人にありがとうございますって言うんじゃなくて、聖書を見ると神様を賛美したって8節にあるんですね。この男の人は神様を賛美した。だから信仰があったっていうことですよね。男の人ならこの男の人たちが二人で直してくれたと思うんだけど、そうじゃないですね。神様を賛美して二人と一緒に境内に入っていた。ここがすごいです。神様を賛美して、今で言うならば教会に入っていった。ここで生活がガラッと変わっていくわけです。ペトロとヨハネは聖霊降臨後、私にあるもの、私の持っているもの、これによって生かされているもの、私どももそうです。これによって生かされているもの、お金がないけども、神様は、毎日必要なもの、一緒の祈りがそうですね。日用の糧を与えたまえ。この間私司会した時に、なんか司会したのをちょっと聞いてみたら、私は日常って言ってる。あら、困ったな。日用の糧を与えたまえ。絶対的に、このイエス様に信頼して、日々の糧を与えてくださいっていう主の祈りですね。その日その日の必要なものを与えてくださいっていうのが、明日はどうであっても今日の生活のことを祈るんですね。これはペトロのみなら私たちもこの信仰があるかどうか、問われてるんですね。お金がないから伝道できないっていうことはありえないわけです。伝道は自分はこれによって生かされているっていうことを自信を持って伝えればいいわけで。で、ペテロは彼の右手を取って引き上げた。立ちどころに彼は立って歩けるようになった。立ち上がって歩きなさい。本当にこの男はペテロの言った言葉にイエス・キリストの名によって歩きなさいとこう言ったわけですから、これを本当に、その時信じて立ち上がる気持ちがなかったら立ち上がれないですね。こんなこと信じられるかって座りっぱなしだったらこの奇跡は起きなかったわけです。ともかく二人の、ペテロの言った言葉で、自分もそうだ、そんな感じでパッと上がったって。そしたら、こういうふうに、立ち上がることができたんですね。さて、この最後のところになりますが、持っているものをあげよう。これは聖書で言うならば、永遠に至る水。彼が本当に求めていたのはお金だけども、しかしお金はありません。当てが外れたと思ったら、もう奇跡は起きませんけど、この男が、本当に、ペトロたちもあまりいい服着てると思いません。しかし本当にこの男もその時真剣な眼差しを見て一緒になって行動に移したんですね。そしたらそのように、奇跡が起きました。そして生まれつきは悪い足が動き出した。聖書の言葉はその時代その時代に置かれている、状況環境によって働いて語りかける生きた言葉になっていくわけです。信仰者は私たちはもうこれで良いってここで満足したりそうなると信仰的にも私どももマンネリ化しているところがあると思うんですが、しかしそこで終わるんじゃなくて、この男の人を見ながら私たちもまだまだ神様がもっと本当に私たちに、良いものをあげているはずなんで、そこに気づいてい、くと、すごい喜びの人生、今以上に、この男の人を見てると、なんか教えられることがあるんじゃないのかなと思うんですね。神様が私たちに差し出されている恵みに生きるということが 本当に大事なことで、あまりそこまで私たち味わってないことがたくさんあるような気がするんですね。イエス・キリストの名によって歩きなさい。これはこの男の人に、この男の人だが、ある意味では私たち自身であるということを思ってもいいと思うんですね。キリストの名によって歩きなさいって、私どもを手引っ張られているというふうにとってもいいんじゃないのかなと思うんですね。そしてこの私が与える水を飲みなさい。決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となって永遠に至る水ですね。目に見える宝はいつかはなくなるけど、一時的なものだけども、しかし信じる者には永遠の命ですね、天にまで続いているこの恵みが与えられているということです。奇跡っていうのは、歩けなかった人が歩けるようになったというこの肉の奇跡以上に、人間の心が変えられる奇跡、こっちの方が本当に大事なんですね。この男の人の体が変えられて心も変えられていったんですが、ともかく、この男の人の心が変えられて、そして礼拝者となっていった。万が一この男の人がさら、この後に足が効かなくなったとしても、心が変えられてますから、このすごいものです。礼拝者となっているわけですから、すごいものです。信仰の自立が与えられているわけですから、大丈夫なんですね。こういうふうにして、私たちも、この男の人を通して、ともかく、使徒言行録は、人の教え、この教会に、会堂に入っていたということは、人の教え、相互の交わり、そして、パン先をすること、祈ることに熱心で、そういうふうな、ことがあって、そしてますますこの教会も発展して、行くわけです。ですから、私どももこのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいというこの言葉を、この男の人が聞いた言葉を私どもも聞いて、これはこの足の効かない人を私どもがそこに置き換えられて、私たちにもこの恵みが与えられていってるということを覚えながら、この一週間も歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる御神様、皆を賛美いたします。本当に私たちはこのようにしてコロナの中にあって、本当に大変な中ですけれども、このように礼拝を捧げて、あなたから御言葉を聞きながら歩めることの幸いを感謝いたします。けれども今、この病気と戦っておられる方々をどうか癒しの御手を置いてください。また、この病気のために看病したり、医療従事者の方々、どうかそれらの方々の上にも、あなたの御守りが豊かにありますようにお願いいたします。今日私どもは、ペトロとヨハネが聖霊降臨を本当に力をいただいて、証者として堂々とあなたの御言葉を述べ伝え、そこで生きていってる姿を見ました。さらには、この足の効かないこの人も、イエス・キリストの名によって歩くことによって、本当に生活が一変して変えられて、教会の礼拝者となっていってる、その姿を見ました。そこにこそ力があることを私どもは今日教えられました。どうかこの一週間も、このことを覚えながら、イエス・キリストの名によって歩く生活を、そこにこそ私どもの安心と、また本当に力が与えられていることを覚えながら、この一週間も歩むことができるように導いてください。今病んでいる兄弟姉妹たち、また 看病しておられる兄弟姉妹たち、どうかそれらのお一人お一人の上にあなたの癒しの御手と祝福とお導きを豊かに与えてくださいますように切にお願いいたします。今日この礼拝で道を求めておられる方々がおられるならば、主よ、どうかあなたが寄り添ってなおあなたがお導きくださいますように切にお願いいたします。感謝してこの祈りをイエス様の御名によってお捧げいたします。 Amen.